皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。4月になりまして、今年も残すところもう一月ということで、若干風も冷たくなってまいりました。今日は東京地方、素晴らしい青空ですけれども、皆さんの地方はいかがでしょうか。さて、今日はもう13回目ということでございます。だんだん10回過ぎますと、まあなんか難しくなってきたなという感じが受けるかと思いますけれども、今日も若干そのところございます。32ページをお開きいただきまして、右側には TF の問題がもうついておりますけれども、これもちょっと後回しにして、もちろん本試験の時にはこれを先にお読みいただくというのは再々申し上げておりますけれども、では順を追ってまいりましょう。次の英文を読み、以下の設問に答えなさい。 Definitely the best way to climb414 meter high Haguro San is to ascend by the 2,446 stone steps through the superb forest of immense arrow straight cryptomerias, Japanese cedars. さて、長いですけども、括弧の A と B ございました。難しいですね。ちょっとこれ難しいんですけど、まず A ですが、by と入れました。はい。こういう前置詞、ちょっと苦手だなと思われている方結構いらっしゃるんですけれども、コツはですね、一つに必ず決まるってことなんですね。で、動詞関連で前にある動詞とのこの動詞句で決まるものもあれば、いや、そうじゃなくて、この前置詞だけでいわば特別な意味を持つ前置詞と、こちらはちょっとそれをもう気をつけていただければいいんですけれども、今回の場合はそれに当たります。つまり後ろに移動の手段が来る、交通手段が来るというものなんですけれども、いや、ちょっとよくわからないよと。実はですね、これはヒントがありまして、はい、ここはちょっともうこういうことかというふうに、見ていただきますと気持ちが楽になると思います。今お読み上げした次です。 You can also get to the top by car or bus。 この by を持ってきてくださいということです。そうするといきなりその二つ目の文章に今ちょっと飛んでしまいますですけれども、キーワードはどれかと言いますと、いや、バイバイじゃなくてオールソーなんです。すごく簡単な単語で意味がわかるから、何々もまたって意味でしょと、単語としてただ眺めますと、これは、もう別にスルーしちゃうんですね。わかったって単語なんですが、これは利用しないと損なんです。ある機能を持ってまして、何々もまたって言ってるんですから、前にある事柄を言っていて、それを踏まえてこれもって言ってるんです。ですから、このオールソーがあるってことで、あ、じゃあ何、前の方も振り返んなきゃいけないなっていうふうに見ていただけた方は、この場合は簡単に入っちゃったということです。話をまとめますと、こういう前置詞は必ず後になってこれしかないというものでないと、採点の時にちょっとこれいろいろカンカンガクガクになります。ですから一つに必ず決まるものしか設問されない。で、この場合は何でも入りそうだなと思うんですけれども、これは後ろにこの by がある、これがオールソータルで2つの事柄を比べた上での文脈ですから、 by しかないでしょと、こういうことで入ってきますですね。ですから慌てないで、ここだけの最初の文章で分からなくても、もうちょっと読み進んでいただいて、それで入れればいいじゃないかということでよろしいかと思います。ちょっと長くなりました。この場合はそういうことで、どこが難しいかと言いますと、そうは言いながらですよ、場合の後ろは本来は無関心です。車やバスでもその頂上に行くことができる、2番目の文章の無関心で後ろに交通手段が来るのが通常です。ところが、設問で聞かれているこの括弧 A は、後ろに座がついてます。2446段のと、この説明がついてますので、ストーンステップスだけでしたら、by ストーンステップスという言い方に多分なったでしょう。ところが、こういうふうに形容詞がつくときには、座がつくんです。ですから、地元のバスに乗ってって時には by the local bus ってこういう風になる。座がつきますですね。富士山の近くまでどうやって行くんですかって、いや、それは富士の宮とか富士とかの駅まで行って、そこから地元のバスに乗ってくださいって時には take the local bus by the local bus。 バイバスでしたら無関心ですが、ローカルがつくとこうなりますですね。ということで、この座はそんな意味でした。はい、では頭からいきます。スルーについて B についてまた申し上げますが、 definitely 確かに間違いなく、会話でもよく使いますね。確かに414メーターの羽黒山、これは形容詞になってます。ハイフンハイフンで414ハイフンメーターハイフンハイ、これで1語の勘定です。形容詞ですからメーターには S がついておりません。414メートルの標高のある羽黒山に登るのに一番いい方法は、アセンドというのは自動詞でどこどこまで登るとか上がる、今回は自動詞ですね、後ろにバイとあります。他動詞でも登るとか上がるって意味があるんです。ですからなんとなくこの括弧の倍ってなしでいいんじゃないの、なしでも文法的には意味は通じます。2446段の階段を、石の階段を登る、これでもいいんです。ですが今回はまあ倍と、なぜわざわざ倍がついているかといえば後ろとの対比なんですね。2446の石段を登っていくという、そのやり方、そういうふうにして登るのが一番いいんですよ。そのステオンステップスは、through the superb。superb というのは excellent、素晴らしい森。なんでできている、何の森かというと、immense。巨大なって言いましょうか。巨大な、雄大な。まあ、huge とか splendid っていうような感じですかね。アローステート、矢のようにまっすぐ天にダーッと高く伸びた、次にクリプト、メアリアというのは日本の杉。ですから杉がダーッと、3メーター、5メーターじゃないんです。うわー、あんなに高くまでって伸びている、それもその森自体が、大きなその森、素晴らしいそういう森があって、その中を縫うようにという意味なんです。アロングじゃダメなんですか？アロングですと二次元っていうんですかね、通路や道を通って、ここに川があるからその川伝いに行ってくださいね、ここに道路がまっすぐこう通ってるからその道路に沿って行ってください、その道路の方が歩いていくんですよという、あくまで平坦な二次元な感じがアロングです。この場合はスルーはトンネル状に普通になってるスルーですから、あるいはトンネルまで行かなくてもそれに類する空間三次元でそこを通り抜けていくんですよって、そりゃそうです。2446段ですからすごいことでございます。まあ8階に今我々この阿佐ヶ谷の、お教室あるんですけれども、ここまで階段で登ってきますと200段ないんですね。160段くらいで来ちゃうんです。8階ですよ。で2400ってどのくらいになっちゃうの、で、150回とか、それはそうですよね。414メーターまで登っていくわけですから。とんでもないことがございます。登りきれんのかいなというぐらいのすごい。ですから下から見上げたらもう、うわーっとところまで、三次元の世界。というわけで、スルーです。どっちが難しいかといえば、スルーの方が出づらいと思います。いくつか選択肢があれば、これ、選べる可能性高いですけども、なかなか難しい問題です。はい。ですから、最初の A、by、これはなんとか丸になってほしい。そして、スルーについては、これはしょうがないかというぐらいかと思います。はい。で、次の文章は、you can also get to the top。get to は、一語で言えば reach, R-E-A-C-H, arrive at とか同じですね。get to の方がなんとか頑張ってたどり着くって感じ若干するようですね。到着すると言います。arrive at, 一語で言えば reach 同じです。あなたはでも車とかバスでもその頂上に行くこと、それも可能なんです。できるんですよ。できるんですけども、私が言いたい一番いいのはやっぱり苦労してその石段登っていく、それが一番なんですよ。とこういうふうに言ってるわけでして、先ほどの倍を入れるあたりともう一度確認をお願いいたします。これ結構大事な、まあ、テクニックというほどじゃないですけど、本試験の時にこれありですから、これちょっと頭に取ってくださいね。どっかにあるんだという、こういう探りの方法です。Halfway up the stone staircase stands a homely wooden tea house where visitors can enjoy a little refreshment before tackling the rest of the ascent. ハーフウェイというのは品種は何だろうと。今回はこれ副詞でございまして、形容詞でももちろんあるんです。 A halfway position、 ポジションにかかるハーフウェイ、 A halfway position って言いますと、中途半端な立場、どっちつかずの立場、どっちなのよ、白か黒かはっきりして、どっちつかずの、このハーフウェイポジションなんて言い方もありますね。ハーフウェイというのは途中の、中途のって意味なんです。今回は中途で、中腹までという場所を表す副詞。アップは何でしょう、はい、ちょっと文法的なお話なんですけども、後ろに名詞がありますですね。 The stone staircase、 石段です。 staircase が階段ですから、石の階段、石段、これが、もちろん名詞です。アップがもし副詞だったら、The stone staircase stands が SV になります。このあたりはいいですね。いつも申し上げていると。アップは前置詞だから、stands、これが SV にはならないっていうんでしょうか。あるいは、後ろに、stands が V で、後ろに主語があるから三単元の S がついてるという言い方でもよろしいでしょうか。いずれにせよ、アップは前置詞。ハーフウェイが副詞、アップ、ザ・ストーン・ステアケースで前置詞プラス名詞の副詞ですから、副詞、副詞、前置詞句がこれ副詞になっています。石段を登って、アップは前置詞、登って中腹まで、石段を登っていって、その中腹ちょうど真ん中あたりまでで、そこでどうしたのと。ホームリー、ウドンティーハウスがスタンズあるのです。スタンズは立っているという、建物の場合はそこにある、存在している。素朴な木でできた茶店。まあ、ティーハウス、お茶の場合はこれ、そうですね、茶室なんて訳しますですけども、ティールームって言うと、ティーハウスって言ったりします。まあ、これは茶店でよろしいでしょう。このホームリーという言葉も若干これご注意いただきまして、イギリスの方がお使いになる場合とアメリカの方の場合と若干違うようですよね。イギリス英語ですと褒め言葉ですか？変な、こう、ガチャガチャした、こう、就職がないと言いましょうか。飾り気がない。非常に、シンプルな感じで素朴でいいですわね。アメリカ英語ですと、そういうのっていうのは、ちょっとこう、なんかつまんないっていうことみたいでして。なんと、まあ、人って化粧気がなくて、なんつなあれっていうようなニュアンスでどうも言うようでございますが、今回は、いい意味で、素朴な、飾り気のない、木でできた茶店があるのです。こういうことでございます。ここも復習になりますけども、後ろにカンマウェアとあって、じゃあなんでこの統治になってるんだ、なんでわざわざ、本来だったら、ホームリー、ウドンティーハズ、スタンズ、ハーフウェイアップダストーンステーキス、この方がよっぽど最初から読んでわかりやすいのに、なんでわざわざ統治にしてるんでしょうか。これは日本の風景を英語で表すときに特有のこの説明の仕方ですよね。すぐ後ろに、この素朴な茶店の説明をしたかった。どういう茶店なのかってすぐ後ろにカンマウェアで説明したいという企て、気持ちがある。ですからわざわざすぐ後ろに持ってきた。そうでなかったらものすごく長い主語になってしまうからですね。だから、あ、やっぱりこれ出たか。カンマがあってウェアだから、これはここが主語だな。あ、これ統治だな、というふうに余裕を持って見ていただければ、ドキドキ感ないわけですね。じゃあ、どんなその茶店なのかというと、where は and there とでも書き換えちゃいましょうか。そしてそこでは、どんなお店かというと、そこにはペケペケペケがある、そんなお店。お客さんがエンジョイすることができる。a little ってありますから、a little ってこれを後ろに数えられない名詞が来るときに、a little とします。数えられるものでしたら、a few とします。ですから、リフレッシュメントというのは、数えられないもの。ちょっと難しかったんですが、辞書をご覧いただきますと、気分転換とか、休憩とかあります。そして、食事とも書いてあるんです。実はこれは、 enjoy という動詞があるので食事というふうに解することができます。休憩とか気分転換をエンジョイするほんの少しだけ、別に途中で周りに眺めながらちょっと休憩しよう、そういうことだって可能ですから、わざわざエンジョイってことは、わざわざ感がある行為をここでエンジョイ。ですからこれは、ほんのちょっとだけのお食事、食べ物、食事でございます。ただご注意いただきたいのは、食事の場合は通常は数えられる名詞として、refreshments、light refreshments、軽いお食事なんていうふうに出てくる方が多いんです、実は。多いんです。ですから、あれおかしいなって思われた方、その受けられた感覚は正しいんです。今回はエンジョイがありますから、まあそういう意味かと。ちょっと丁寧な言い方なんですね。ほんの少しだけその腹ごしらえをすることができるんですよ。何する前にタックリング。これからチャレンジする。これから頑張っていこうとする。The rest of the ascent。上り坂の残り、the rest ですか。残りすべて。さあ、ここから残り頂上まで上り坂にこれから臨んでいこうとする前に、ちょっと腹ごしらえができるのです。そりゃそうですよ。414メーターですからさ、10分20分ってわけにいかない。ちょっとじゃあここで軽くということでございますね。 Here those who really want to look the part can pick up a pilgrim's staff and a conical hat。 さあここもちょっと訳しづらい、どんな意味なんだ。ここではつまりこの茶店ではペケペケしたい人はピックアップ、まあ、拾い上げるってことですよ。ここでは何、拾い上げるじゃおかしいと。お茶店ですからこれ売ってるんだろうと。巡礼者のスタッフ、これは職員とかスタッフじゃおかしいですね。これは杖という意味です。普通はケインとかスティックって言いますけども、これは杖と言いましょうか、長い杖と。コニカルは富士山の形ですね。円錐形の、円錐形の帽子じゃおかしいんで、傘とでもしましょうか。ですから巡礼者、お遍路さんとか四国、あるいはここは、羽黒さんですから、まさに山伏が、行者さんが山を登っていくあの姿を想像していただければいいですね。コニカルは元になっているのは CONE のコーンですね、まあ、松傘っていうんですか、三角形のとんがりコーンのCONE、 三角形ですから円錐形って言います。円柱はカラム、 CLUMN、 円柱ですよ。円柱、柱、カラム。円筒はなんかこう縦じゃなくて横にこう円筒な、シリンダーって言いますね。シリンダーです。SYLINDER。これが円筒です。円柱というのは柱、縦に柱、あるいは円柱はコラム。カラム。カですよね。カラムの店。C-O-L-U-M-N。微妙ですけども、ちょっとこの、もし何かの時に一応ご紹介。ですから、ピックアップは、まあそこで、買うことができるということでしょうね。巡礼者の杖とか傘とかも買うことできるんですよ。なんでそういうのを買うんだろうという不思議ですけれども、これがルックザパートという意味、どんな意味か。パートってのは、全体、たった一つのものの一部分ですね。後ろがいくつかあったら、サムオブ何々っていうのは言い方。何ってのある部分の、あるものがそこに存在して、一つのものが存在して、その一部分に見えるようになりたい人。あるものがあって、その自分がその一部分であるというふうに見えたい人、見せたい人、見てもらいたい人は、ですからその場にふさわしい、そんな風に見えるというのが look the part。その場の自分自身が一つの部分、情景を織りなすその一部分、 その場にふさわしい服装、どっちかっていうと本人にはちょっと似合ってないんだけどなというようなニュアンスもあるようですけども、ふさわしい服装をしたい、そんな風に見えたいなと思う人には巡礼者の杖と傘を買うことができる。ですから414メーターも登っていくんだから、自分としてはもう巡礼の旅なんだというように、まさに浸りたい人はそういう格好もできるんですよという、ちょっとジョークっぽい部分も感じられます。さあ、ここから下線部の1に行きましょうか。 The tea house is run by a couple of charming ladies who are grateful for the company on a slow day, and if you sign their visitor's book, we present you with a certificate proving that, proving you climbed a mountain, taking it on good faith that you go the rest of the way. 長いです。さあ、構文がどう取るか、どこで切ったらいいのか、非常に、難しいって難しい。丁寧にやっていけば、ははーんと分かってくる部分がありますが、まあ、ポイントは2行目の and、そしてカンマをどんな風に捉えていくか、ですけども、and で立ち止まることをしていただいて、この and は何と何をつないでいるのか、アンドの右と左はどこなのか、これが最大のポイントかと思います。そして、3行目のカンマ、テイキング。このあたりをどんな風に訳すのか。テイクの意味上の主語は何なのか。で、このテイク、イット、オン、グッドフェイス。どういう意味かな。イットは何でしょうか。このイットの正体は何ぞや。このぐらいが一番のポイントになってくるかと思いますが、さあ、頭からいきます。その茶店は、is run by。この run は後ろに by があるということで、どう見てもこれ受け身でございます。受け身になることができるのは他動詞。まあ当たり前ですよね。自動詞は受け身になりません。The birds high up in the sky。鳥が空高く飛んでいる。さあ、受け身にしましょう。空は鳥に飛ばれている、ありえません、ありません、ないですね。これは第一文型ですからないです。つまり S と O がなければ受け身はない。ということはもう目の前にあるのはこれ受け身ですから、ティーハウスが目的語だったんです。ということは A couple of charming ladies run the tea house、 これがもともとの能動態の文ですから、どう考えても run は他動詞、経営する、マネージとか、切り盛りする、切り盛りする、こういう意味です。走るんじゃありませんですね。この欄は他動詞、はい、その茶店はカップオブ、これは中です。基本的にはにっていうイコールにってするです。会話の中ではにじゃなくてにさんのっていう時もありますですよ。ですが基本的には、これはいついのって意味です。ペアのカップルのです。じゃあペアとカップルと同じ、いやちょっとこれは微妙に違うんですけども、靴、これを考えていただきますと、 A pair of shoes、 よく言いますね。 A couple of shoes、 同じじゃないの、違います、違います、いいですね。 A pair of shoes というのは右足左足、これがペアになって一足の靴と、まあ当たり前ですね。靴というのは両足にあります。どっちが右どっちが左って書いてないですから、まあ本当は歩き始めちっちゃい、ちっちゃいお子さんとか、右左逆に可愛く履いちゃったりして。とにかく一人用なんです。A couple of shoes と言ったら、シューズ自体がカップルなの。一対です。ですから、黄色い靴と赤い靴一足ずつ、あるいは同じ形の靴なんだけど、一つ黒いこう線が入って、片っぽは赤い線が入っていてとか、要するに二足もあるってことです。つまり、アカップルというのは、一つになっている二つ、二という数字でございます。じゃあ、手もカップルっていうの、手はボースヘンズって言います。両手、ボースって言います。ですから、二ってことを表すのに、トゥーってことってあんまりネイティブは、どっちかというと使わないですね。ボースですとか、カップオブとか、こんな言い方をしますが。ですから、二人のチャーミングなレイディス。二人のチャーミングな女性が二人いるということをきちんと訳し出していただく。漢字の良い二人の女性によって切り盛りされているのです。 Who are です。ここまでまあ文章がもう終わりまして、カンマして Who are ですか。今度は先行詞は Ladies ですね。その二人の女性は Grateful は Thankful と同じ。ありがたいなと思っている。For 何に対して。The company です。これは一行とか一団。グループって言えばグループなんですけど、もうちょっと人の塊という感じ。ですから、いつの複数かっていうと、one's own company。たった一人でいることです。my own company。私は一人でいることが好きです。というところでこういう言い方をしますね。my own company。
はい。
on a slow day。はい、このスローも、クワイエットっていう言い方に変えることはできますけども、ゆっくりとした日って何だろう。伸び伸びした秋のゆっくり時間が流れるんだから、そうじゃないですね。お客さんがいらっしゃらないんでちょっと暇な日ってこういう意味でございまして、逆に言いますと、スローの範囲語は、busy、忙しいわって、これ日本語でも通じます。繁盛してまんねんって感じですね。忙しい、ぼちぼちですわって。あるいは英語の場合は busy と来たり、booming、b-o-o-m、booming と来たり。これは新聞によってですけど、roaring と来たりします。r-o-a-r、r-o-a-r-i-n-g。全部同じです。全部物が売れてる。お客さんの出入りが激しい。非常に活性化している。ぼちぼちでんなと。booming、roaring、busy。全部これは、非常に商売としてうまくいっている、忙しいという意味です。逆がスロー、あるいはクワイエットという言い方です。ですから、暇の日のご一行さんにありがたいなと思っている。エンドとあります。さて、この&を右と左見ましょう。通常は右見てくださいってやつを申し上げています。右を見ますと、いきなりカンマがあって、カンマがあって、イフからまたカンマがあって、カンマとカンマがありますから、右を見るんですが、カンマがありますから、ちょっとこれは後回し。カンマとカンマに囲まれた部分は挿入ということで、本来見ていただきたいのは、and will present you。こちらになります。ここが一つポイントかもしれません。このカンマとカンマの間を後回しにして、will present you。この will というのは、この and の右側に will という動詞が来てますが、これに対応するのは左で言うとどこでしょうか。はい、もうお分かりのように、who are の are です。who are grateful for。who will present you。ladies の後ろのカンマ who。ですから、一つはありがたくと思っていて、もう一つはあなたに何々をあげるであろう、そういう二人の感じのいい女性へってこういうことになります。ですね。で、プレゼントというのは、これはギブと同じなんですけど、もうちょっとこう、硬い言い方って言うんでしょうか。親しい人に物をあげるときには、プレゼント言うなんて言わないですね。ギブ言う何々というふうに言います。ちょっと儀礼的な、かっこつけたような言い方。プレゼント人、with 物。今回その形。プレゼント人、with 物。もし、プレゼントの後ろに物が来ちゃったら、プレゼント、もの、to 人。ですから、present a certificate to you。こうなりますが、これは、どうしてまた、この順番にしているかというと、certificate。証明書の後ろに、ペケペケペケペケな証明書というふうに長く説明があるので、あなたに、with ものをプレゼントするであろう。こうなっているわけ。ここでちょっと気になる if の中を見てみますと、もし仮にあなたが来訪者名簿に署名をサインをしたならば、するならば、どっちもですね、するならば、あなたに証明書をあげる、証明書を発行してくれる、証明書を渡してくれるだろうとこうなってます。で、どんな証明書なのかですが、proving、これはいいですね。高知就職でどんな説明、失礼。どんな証明書か。which proves. あなたがその山を登った。過去形になってます。もう登りました。ということを証明する。そんな証明書。 それをあなたに発行してくれるでしょう。カンマがあって、taking it。 さあ、ここからです。そうそう、このカンマの前までよろしいですね。and の右と左ということで、ここはカンマ、フー、ペケペケペケ。そういう二人の女性についての、その女性はありがたく思い、そしてあなたにそんな証明書を与えてくれるでしょう。そして taking it。 この take はどういう意味なんでしょう。この take 難しい。 it は何か。まずここから行きましょう。 it は仮の目的語。そうです、それって言ったって証明書のことじゃないんです。後ろを見てください。 it on good face that。 この that から後ろが it の正体です。ザットというのがあって、このザットが後ろについてますから、このザットは何かと考えたときに、イットでしかありえないです。他はないんです。ですから、イットだけ見てもわかんないですよ。後ろにザットがあるんで、これなんだろうと。やっぱりこれ仮の目的語か。じゃあ、ザット見てみますと、あなたが go the rest of the way。この go は取りづらいですけども、他動詞と取るのが一番わかりやすい。他動詞の go なんてあるんですか。道筋を行く、距離を行く。 Go は普通 Go to school、 学校に行くじゃなくて、そのものを進んでいくという感じは他動詞になります。ですから残りの道、残りの道のり、残りの距離、残りの道のりもそこにあるもの、そこをずっと進んでいくであろうということを、 take は物事を受け止める。ですから感情として、意見として、気持ちを持つとか抱くって取っていただくと、このテイクはよろしいと思います。あなたは残りの道を当然もう行くだろうというふうに受け止める。それを on good faith、 何々に基づいて、 good faith ですから誠意、誠実さ、良い信頼というものに基づいて、あなたは残りの道をもう必ず行くであろうというふうな意見、気持ちを抱く、そういうふうに受け止める。これ誰かといえば、二人の女性ですよね。だから、まだ登るかどうかわかんないのに、本当は登ってないのに、proving you climbed the mountain。ここが、そうなんです。まだ登ってないんだけど、必ず登ったってことにして、まだ頂上まで行ってないんだけども登りましたという証明書をこの人たちが発行してくれるというところがミソでございまして、そこを何ともこの筆者は言いたいんでございます。ですからこの taking は they take it。 they というのは誰か、これは who、 同じ先行詞で言えば ladies ですから、カンマ who take、 こういうことですね。カンマ who take、ですから、まあ、while they take it ぐらいにこう取っていただいて訳していただくんですけども、これは、カンマ ing は関係代名詞プラス、まあ、生の動詞というあの形に乗っけていただければいい。ですから、出なかったらのティーハウスがテイクするというのはおかしな話ですから、本文の施設の主語のティーハウスってわけにはいかないというふうにここは取っていただきましょう。はい、よろしいですね。なかなか難しいところです。and のポイント、そして、take の意味上の主語、そして後ろの it は仮の目的語、on good face あたりが難しかった。鵜呑みにするとか信じるというふうに、つっと訳してしまって結構です。はい、では、第3弾に行きましょう。At the summit of Haglosan, visitors will find the shrine of Devasanzan Jinja, dedicated to the three deities of the three mountains.羽黒山の頂上で、そこに行ったお客さんは、出羽三山神社の神社を見つけるであろう。その出羽三山神社というのは、dedicated to。 さあ、これはもう to は、皆さんでしたら必ず会っていただきたい。dedicate というのは、何々を捧げる。誰々に捧げられる。っていうことですけども、はっきり日本語で言いますと、誰々を、何々をお祭りした、何々を祀ってある、dedicated to 何々で、何々をお祭りした、何々を祀っている。これは神社の説明の時に必ず出てくる言い方。これは to なんですね。なんで dedicate to ってもうこれはこういうふうになってます。 三つの山の三つの神様を祀っているそういう神社である出羽三山神社の神社をっていう、こういうふうに言いますですね。はい。Dedicated to です。Deity はGOD の God の言い換えですね。God っていうと、キリスト教の方は、自分たちのそのキリストさんのことを言う言い方だから使ってほしくない。でも我々だって神様はいるということで、この Deity という言葉があります。God の代わりです。Its main hall is painted in eye-catching vermilion and impressively topped by a 2.1 meter thick thatched roof.、はい、そのメインホールですから、普通はこれは仏さんが祀られている本堂とか金堂と訳すんですけども、は、人目を引くような、異彩を放つ、ちょっと違うよ、あれ何って思わず見てしまうような、言ってみれば素晴らしいんですけども、アイキャッチング。人目を引く人をアイキャッチャー。人目を引くものをアイキャッチャーというような言い方もあります。名詞です。人目を引く、その場で異彩を放つ、そこだけちょっとなんかあれって人目を引くような朱色に塗られている、バーミリオン、朱色です。レッドとは違います。赤い色に黄色を混ぜると朱色になる。明らかにレッドとは違った色の概念です。黄色が入った形ですね。そして印象的にトップとバイ、何々によって頂上が覆われている。トップですか、上が覆われている。頂上が覆われている。2.1 メートルの厚さのある、サッチってのは草吹き。サッチとルーフで草吹きの屋根。これをかやぶき屋根って我々呼びますですね。かやぶき屋根。中からこう煙でいぶさないと虫がついちゃって、その虫が中で生息しますと、その虫を探しに鳥が入ってきちゃって、もうつついちゃうから雨漏りになっちゃう。ですからいろりで必ず中から蒸して蒸して、そして虫を退治して、その蒸した煙のコールタールでダーッとコーティングするという、非常に理にかなった草吹き、かやぶき屋根ですね。だから必ずいろりが必要だって言われます。はい。このかやぶき屋根というのは前にガイド用語が出ましたので、これはちょっと覚えておく。Such to roof ですね。The syncretic nature of Shugendo is certainly evident at this shrine. Syncretic ってちょっとわかりません。混合主義っていうことなんですけども、神仏集合的な、神様と仏様が一つになっているという、こういう言い方なんですが、Syncretic ってちょっと難しいです。この SYN、はい、62ページ解説のところに書かせていただいてます。混合主義の諸説統合の、この SYN という説統ですが、これが同時にとか共にとか類似している。synonym ってありますね。syn の後ろに onym、同意語とか類義語、類似している、あるいは同同じ意味の synonym って言葉あります。synonym。あるいは、シンセサイズ、シンセサイズ、シンセサイザーなんていう音楽の機器もありますが、シンセサイズ。統合する、総合する、総合的に扱う。シンセサイザーってのいろんな楽器の音が一つ で出せちゃうやつですね。そんなシンクレティックですけども、難しい単語でございまして、こういう時もですね、これネイティブにとって難しいんで、どういうことかという説明が通常下に、後ろについてきます。今回もそれです。ですから、ここは、今の文章では、修験道の混合主義の特徴が、確かにはっきりと、この神社には現れている。よくわかんない。で、次見てみますと、ちゃんと書いてあるんです。Though three gates stand around the precinct, the architecture of the hall is Buddhist. 鳥ゲート、まあ、鳥のですね。鳥が、その境内を囲むように、境内の周りにゲイツですから。鳥居、ゲイツと、あえて書いたのは、複数いくつもありますよ。 その鳥居が境内を囲むようにいくつも立っているんだけれども、本堂の建築の様式アーキテクチャ、ディアーキテクチャ、建築のその様式は仏式なのです。あ、そういうこと、お寺なのに周りに鳥居があるんだ、あ、なるほど、これがシンクレティックなんだと、ここで納得していただければいいんです。ですから、単語、わかんない単語が出てきたとき、その単語の、どういうんだろうって心配はキリがないんですけども、この形も結構英文の中に出てくる典型的な形です。誰にとってもわかんないこういう概念が出てきたときってのは、筆者はその説明をわかりやすくしておりますので、こんな風に見てください。まさにこれがシンクレティックネイチャーのことなんです。だから、なるほど、お寺なのに神社があるってことは、あ、一緒になってるってことね、と、ここで初めて想像していただければいいわけですね。シンクレティック、混合主義、神仏集合です。From Hagurosan. Hagurosan から、It's more than 20 kilometers to the next mountain, Gassan. 次の山であるガッサンまでは20キロを超える、まあ、20キロ以上の距離がある。It is っていうのはこれ、It's fine today とか、同じですね。その天気、天候行ったり距離を行ったり、そういう意味のいつですか、20キロ以上あるんです。遠いじゃないですか。続いて、at 1980 meters、はい、西暦の時だけです。1980とかって2つ2つで言うのは西暦の時だけですね。通常は1000の単位、100の単位、そして、あとは2桁、and を入れると丁寧になるという言い方だと言いますが、1980メートルの標高であるガッサン is the highest of the three peaks and the climb to its summit presents much more of a challenge than is the case with a diminutive Hagurosan. 一旦ちょっとここで止まりますね。標高1980メートルでぐらいしましょうか。あとガッサンです。ガッサンが三つの山の頂上の中で一番高い山である。ここもですね、ピークというのはこの頂きのこと。安堵があります。この安堵は、今左を訳してきましたが、右側見ますと、右側は SVO の文章がありますので、この安堵は左のガッサン is というこの文章と、右側の文章、文と文をつないでいる遠い接続詞と。これ通常の形というとおかしいですけども、一番わかりやすい形。そして、その頂上に登るということは、プレゼンツ、正式に誰々に何々を与えるということなんですが、これは、マッチモアオバチャレンジですから、人にじゃなくて先に、物が来てます。トゥー誰々って書いてませんですけども、何を与えるのか。はるかに多くのもの、何々についてのチャレンジはやりがい、やりがいについてはるかに大きなものを与えるのである。このプレゼンツは今回は困難とか挑戦とか機会を人に与えるという意味でのこういう使われ方のようですね。こういうふうにプレゼントっていうのはありがたくないものをプレゼントされちゃう。困難だとか挑戦やってみななんてことを、こういう時はプレゼントという言葉を使うようなんですが、難しいのはその後ろ。わかるんだけどな。わかるんだけど何かでちょっとわからないって感じです。残行きましょう。通常残というのは何でしょうか。品詞は接続詞。残の後ろに残you とか残me とかってなりますけれども、それは本来後ろに文章がある。ですが、前から書いてきた文章と同じものをもう一度残の後ろに書くとくどいので、同じ部分をカットカットすると残ったのがたまたま me とか you だったりすると。いうことなんで、もともとは残は接続詞なんです。じゃあ今回は、どうでしょう。残 is the case with。with は何々についての何々を対象とするケース。diminutive ってこれは形が小さな。ですから、この場合は山ですから、標高が低い。標高が低い。羽黒山について、羽黒山を対象とするケース。事実とか、実情。 まあ、場合どうですね。場合ってぐらいでもいいんですけども、登ることですね、これは。チャレンジのことでございます。チャレンジの言い換えと取っていただいています。じゃあ、山は何か。伊豆の主語になってますから。これを見る限り、伊豆の主語になってますから、これって、チャレンジ、伊豆。これはやっぱり主語になってから関係代名詞って取るしかないんじゃないのって、これが正解です。関係代名詞の働きをしていると言わざるを得ないという捉え方です。じゃあ関係代名詞だから、分かりやすいのは自分のためにこれ関係代名詞だって思った場合、これ which is というふうに取っていただくと、which is the case with、羽黒さん、より小さな羽黒さんについての、場合のチャレンジ、やりがい、登りがいというふうに、チャレンジにくっつけて訳していただければいい。ただし、残ですから、よりもってそれにプラスアルファの残の意味を加えていただける。よりもはるかに大きなやりがいを与えてくれるとですね。残を一旦関係詞、関係代名詞だというふうにすり替えて気持ちの中で訳して、先行者その前の語ですよ。だけどそれに残だから元に戻って、よりもマッチもははるかに、マッチを訳し漏れないように、はるかに大きな、多くのでもいいです、チャレンジ、やりがい、登りがいを与えてくれると、ということでございました。ですから残だけ見て、左だけ見て、残の後ろ、is the case なんか無視、この残は関係詞、なんて一発で分かるってことはありえないです。この文章全体後ろまで見た中で、この残は関係代名詞の働きをしているって取るしかないという立場で訳していっていただければいいです。さあ、最後の一つです。The cold is such at the Gasan Summit that it has a patch of snow that never melts, and even in September, you get to see snowboarders ascending with their gear. さて、これも優しそうに見えてちょっと引っかかっちゃうところもあります。Such, これです。Such is the cold at the Gasan Summit that 同じです。同じです。Such is the cold that でも同じ。そっちだったらわかるのにな。つまり、寒さは大変なものだったので、ざっと以下なのです。ざっと以下なほど、それほど合算の頂上の寒さというのはそれほどのものなのですですね。そうざっと公文と同じでございます。大変ないないなのでないないと、合算の頂上は大変な寒さなので、 It has a patch of snow that never melts、 決して溶けない雪のパッチはパートと同じですが、物の一部というよりは場所の一部と感じです。一部分、もっと実体がある感じ。パッチワークって言いますね。パッチとパッチを全部つなげると、パッチワークなんてものが出来上がったりします。ですから部分がある。アンド、同じです。このアンドの右と左を見ていただいて、アンドの左は It has a patch of snow that never melts ですが、これは文章全体の中で言いますと、ざっと説の一部分、ざっと説そのものです。アンドから後ろがなければ、さっち何々ざっと。これで終わりです。カンマがあってアンドがありますが、その右側には、はい、結論から言いますと、同じようにざっと補っていただく。Even in September、9月においてでも、ざっとです。ですから、合算の頂上はものすごく寒さが強いので、溶けない雪の部分が、永遠に溶けない雪の部分があったり、もう一つ9月でも You get to see snowboarders、 see の後ろ第五分形、スノーボーダーが ascending with their gear、 自分のギアというのはスノーボードを携えて手に持って登っていくのを見ることさえ get to、 get to see です。さっき get to 場所、この前置詞が get to の、というのは前置詞の場合は reach と同じ、到着する、苦労してやっとどこどこまでたどり着く。 get to do は似てますけども、する機会がある、することができる、ニュアンスは似てます。ただ後ろが前置詞ではなくて不定詞、 何々することができる。ですから、get to see で見ることができるくらいですね。9月だってスノーボーダーが、9月ですから。9月ったら暑くても下界じゃん。夏でしょ、まだ今時。スノーボーダーはちゃんとスノーボーディングできる。それが見ることができるということでございます。ちょっと追加情報ですけれども、このガッサンは一般的なスキーシーズンである12月から4月までは、吹雪と豪雪でスキー場はクローズ。12から6から4月までできない。じゃあいつスキー場になるんですか？ゴールデンウィークの頃からスキー場が開くんだそうです。夏スキーですよ。5月からさあスキーやりましょうという、そういう場所ですよ、ガッサンは。ということで、ちょっとこれは、なるほどな、ということでございました。さあ、そうしましたら、最後ですけども、問いの3、よろしいですか。E からいきます。羽黒山に登る最も良い方法は車やバスで行くことだ。違います。はい。まあ、これがヒントになって、倍が出たかなというところですけども、先ほど、はい、散々申し上げました。これは F です。丸バツにしないでくださいね。T、F って時に T か F 入れてください。階段を半分ほど登ったところに茶店があり、そこで軽食を取ることができる。まあ、これが T でございます。正しい。では、三山神社には三山の三つの神が祀られている。これも丸、T です。修験道の神仏集合としての特徴は、では三山神社によく現れている書いてございました。ですから、E、T、T、T ということでございました。はい。復習するには、目の付けどころには、ご自身のチェックポイントには結構いい部分がある素材ですので、ちょっとまた見といてください。では、前半はこのあたりまでとさせていただきます。10分間休憩でございます。